ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日はですね、人生がときめく片付けの魔法のね、ベストセラーのこんまりさんの言葉です。
はい、何でしょう？
大事なのはどれを残すか、どれと一緒に生活を送っていくと自分の人生はときめくのか、という感覚で選ぶこと、っていうね、物を買う時とか、はい、どれと一緒に生活を過ごしていきたいかなっていう発想って、なんか僕自身もすごい大事にしてるっていうことに改めて気づいて、僕のキャリーケースって、修理代過去十何万かかってるんですよ。
それは本体起こすぐらいの。
そうな、僕のキャリーケースって、結構それ新しいの買えるじゃんって言われるんだけど、実は最近修理出したカバンも、もうこれ以上、修理が3回目だったんですよ。で、革が薄くなってて、これ以上修理できないので、次万が一故障して修理になったら、修理できませんけどいいですかって最初に言われたんですよ。で、もちろんですって言って、カバンも修理代が3回修理してるんで、7万からやっぱ7、8万ぐらい修理代かかってるんですよ。で、キャリーはもう確実に修理代、1回3、4万なので、もう十何万かなってるんですよね。
結構今いいの買えますよ。十何万もあるわ。
カバンもそうなんですよ。で、それはもう僕はすごい気に入って買ってるので、もうなんていうのかな、一生のパートナーぐらいで買ってるので、ドイツと一緒に過ごしていきたいかなっていうので買ってるので、その改めて見た時に、そのもうパートナーなんで、修理できる限りはずっと使いたいわけなんだよね。新しいものというよりも、で、しかもそのキャリーなんか思い出のシールがたくさん貼ってあるので、もうそれはもうそのプライスレスなんだよね。だから新しいのを買ったんではそのシールが移植できないので
剥がすわけにもいかそう。そう、
だからキャリーには大事な僕の思い出のシールが貼ってあるので、
歴史と
歴史もうパートナーなのね、移動するパートナーなんだよね。だからそのこいつが使える限りはもうパートナーなんで、修理できる限りは修理して使いたいっていうのがあるんですよね。で、それがまさにこんまりさんの言葉を、この言葉を読んだ時ね、どれと一緒に生活を送りたいかっていう、自分の人生はどのものと一緒に生活を送るとときめくのか、そういう感覚でものを選ぶことっていうのが、自分はなんか自然にできてるなって、で、僕は時計はなんで見るかっていうと、時間を見るために時計見るんじゃないんですよ。みんな時間見るために時計見るでしょ。うで、僕時計見たいときは携帯見るので、時計は見ないんですよ。
時間を知りたいとき、
時間知りたいときは、で、僕は常に時計してるけど、時間知りたいときは携帯見るんで、時計を見るときって時間を見たいわけじゃないんですよ。時計を見ることで、あまりにも時計がかっこいいので、うっとりしたくて時計を見てるんですよ。
針のついた腕はですか？というその機能としてではない。
エディ・スリマンって言って、僕がすごい好きなデザイナーさんがいて、そのエディ・スリマンが作ってる時計ですっごいシンプルなんだけど、そのシンプルながらも彼の美的センスっていうのがやっぱりすごくあって、もうそれは見飽きなくて、 そのシンプルながらになんか伝わってくる美的センスが本当うっとりしちゃうんですよね、うん、だから僕は時計を見るたびに時間を見てるんじゃなくて、うん、エディ・スリマンの美的センスを見てるのね。
へ
ー。そうするとうっとりするのね、
うんうん、
でそうするとご機嫌になってくるのね、うん、でご機嫌になってくると、うん、心かける行動イコール未来なので、うん、いいことが起きやすくなってくるんですね、
うんうん、
でなんていうのかな、なんか何気なく買わないっていうか、
うん、
その僕は結構物を買わないのね
買わないんですね。
すっごい買わないのね
一般でいう散財はしないって感じですか。
なんでかっていうと、うん、ときめく物以外あんまり買いたくないのね。
へー。
本当にときめくものを少なくてもいいから、うん、本当にときめくものを、うん、だけしか欲しくない、
うんうんうん、
だからその代わりその買ったら、うん、もうボロボロになっても結構修理できる限り使う、うんうん、で振り返った時にあそれがなんか自分の、うん、心をご機嫌に保つ上で、うん、案外重要なことだなっていうのは、うん、すごく他の人よりもご機嫌になる機会が多いのね、
うんうんうん、
例えば僕は腕にバングルをしてるんだけど、うん
はい、
コディ・サンダーソンっていう人が作ってるバングルなんだけど、
うんうん、
またそのコディ・サンダーソンと宮下貴博さんっていうね、うん、僕の好きなデザイナーさんとのコラボバングルなんだけど、
うんうん、
もううっとりするのね
なんか愛しく撫でてますよね。
うっとりするのね
本当に、うん、なんかスリスリしてますよね。
で、
はい、
そのコディ・サンダーソンと宮下貴博さんのコラボバングルが出た時に、うん、20点ぐらい同時に出たので買えないんですよ全部
本当は全部欲しかった。
本当は全部欲しい。
うわ20点それはすごいです。
一個一個結構高いから。
そうでしょうね。
買えないんだけど、はい、しかもねその宮下さんって人気出たらもうやめるから
やめ
宮下さんって人気出たやつでももうすぐやめるから
普通続けていきますよねなんか本当に追随しない。
であの時買いたかったのにっていうものがいっぱいあるんですよ、
うん、
でもそういう時メルカリが便利なので
出てる。
メルカリを探しては、はい、あったと思って
本当にへ
少しずつ少しずつ当時買えなかったやつを集めてってるんですよ。
あだいぶ揃ったんですか。
だいぶ欲しいのは揃ってきてるんですよ。へでもうそれも本当にエディスリマンの作る時計もそうだけど、うん、宮下さんとうん、コディ・サンダーソンの作るバングルもそうだけど、うん、そのなんかうっとりするのね、
うん、
だから僕その喫茶店で自分のバングルを見ながら1時間ぐらいうっとりしてられるのね
大丈夫です喫茶店でずっと
美しいなと思いながら
ただうっとりしてる。
うっとりしてる
自
分のだから腕見てるだけで新幹線とかでもずっとうっとりしてられますよ30分ぐらい、
はいはい、大丈夫
美しいバングルだな
ぁ
時計とかあこれ本当に美的センスの塊だな、うん、エディって、うん、と思いながら、
うん、
気づいたらもう名古屋ぐらいまで東京名古屋ぐらいまで行きますから
それは作った方にとってなんと一番嬉しい評価ですね。
でもそれだけうっとりするものを探してるんで、はい、常にあらゆるオールジャンルで、
うんうんうん、
しかもそのうっとりしないものはできるだけ買わないので、
うん、
まあ必要なものはね、はい、やっぱり買いますけど、
はい、
基本うっとりするものを探すっていう、
うん、
そうすると、うん人生でうっとりしてる時間が、うん、長くなるんですよ、
うん、
で見えない世界を そのパラレルワールドをね、うん、まあ、40年近く研究した超常戦士ケルマディックさんが、うん、翡翠さんの秘密が分かったってある時、毎月ねたっちゃんとやらせてもらってるオンラインサロン、ちょっとまあ今手放しましたけど、その時そのケルマさんを毎月呼んでた時期があって、ずっとね結構毎月一緒にいさせてもらう時間があったので、ある時ケルマさんに言われて、翡翠さんは時空を変えるのは秘訣があって、あのうっとりしてる時に時空が変わってるって、で翡翠さんは暇さえあればうっとりしてるって
変えすぎなんじゃね
それが翡翠さんの秘密だって言ってくれたことがあって、
はいはいはい、ね、あの一時すごい代名詞で言われてましたね。
いや本当俺うっとりすることは得意と思って、だってうっとりできるものをすっごい探してるもんと思って、でうっとりするものをすっごい大事にしてるし、うんうんうん、身の回りのもの全部うっとりするもので身につけたいし、置くものもそうだし、でそのうっとりしないものもほぼ買わないし、うん、俺うっとりすることは自信あるって
で何選手権、
それはまさにこんまりさんのときめきワールドの作り方なんだよね。ときめいてるものに囲まれたらときめいちゃうでしょっていう本当にシンプルな法則なんだよね。うっとりするものに囲まれてたらうっとりするから人生もうっとりしてきますよっていう、あの本当にこんまりさんの伝えてることに僕は心から共感するんですが、あのどうしてみんなはもっとうっとりするものに貪欲にならないんだろう、どうしてみんなメルカリで探さないんだろうって
僕みたいにそこまで追求してほしい。
うっとりするものがメルカリだと比較的手が届きやすい形になってるんです
メルカリさんのこと今すごい強調してますそれぐらい掘り出し物っていうか、
今日は、ね、
探してるものが、
スポンサーメルカリさんになってほしいぐらいですね。
ね、本当ですよ。この際ね、あのぜひあの連呼しますよ。本当に、実際でもほら売り場からなくなったものがじゃあどこに現れるかって意味では、はい、所有してた人が泣く泣く手放した時に待ってた人がいると、はい、希少価値のものだったり。
そうですね。
じゃあ石井さんから見ると割と遭遇しやすいんですね。うっとり。
ね、お店行っても、はい、そのスラフラッとやっぱりうっとりするものを常に探してますね、うん、
基準なんですか、自分の感性を素直にしてみたいな、
うっとりするものを探してるんですよね、
はい、
であの北海道のサイキックの M 先生っていう方に、うんうん、翡翠さん国宝のオーラを身にまとう方法があるのよって教えてもらって、うんうんうん、国宝を五感で味わってると、うん、国宝と共鳴して、うん、国宝が発してる毛をまとうことができる、うん、で、ああそれ僕いつもやってますっていうか、本当に美しいものを買って、うん、それを五感で味わって、うん、うっとりしてるので、うん、いやそんなことはもういつもやってますっていう、うん
言われなくても
毎日
よかったですね。
エディスリマンの時計見てうっとりしてますって、
うんうんうん、もう互角すごいですね、うん、その感覚はいつも分かってると、
例えば最近だったら、はい、あの洞爺湖の友人のね、うん、川島浩一くんがやってる、うん、そのハッピーベース雪柳っていう会員制の温泉宿があって、うん、まあ、会員制なのでね、うん、みんなが泊まりに行けるわけじゃないんだけど、うん、目の前が洞爺湖で、洞爺湖の景色がまたうっとりするんですよ、
うんうんうん、
で、あのコーヒーだけ持って水筒に、はい、朝5時に、うん、もうその洞爺湖のとこ行って、うん、もうあの温泉宿から歩いて2分ぐらいでもう洞爺湖のほとりに行けるので、はい、もうね朝5時から8時まで3時間、うん、コーヒー飲んで、うん、好きな音楽聴いて、もう目の前がうっ鳥世界しか、目に入るものがうっとりしかないんですよ
邪魔するものはない
で、空気感といい、はい、もう全てがうっとりなんですよ。で、もうあ、ここいい、何時間でも入れるわっていう、
うん、
その景色もそうだしね、うん、景色もそうだし、うん、うっとりできる、うっとり空間に身を置こうっていう努力を、うんうん、なんかもっとみんなしてほしいです、
うん、そうですね。投薬の話の時はだから好きなコーヒーと音楽とっていう好きなものだけを囲んでるわけですもんね。
自分をうっとりさせると、はい、うっとりした未来がやってくるんですよ。
もう時空が変わるよと、
はい、
うん、まさに
それが自分をうっとりさせることを一番の仕事だって思ってほしいですね。
他のに気を取られずに、
うん、会社は3日ぐらい休んでいいですから
誰の許可ってその休んでいいとか言ってそれよりも優先はこっち。
会社3日ぐらいは休んでいいから、うん、それよりも自分を3日間うっとりさせ続けてあげてほしい、
うんうん、
そうすると本当にうっとりした時空に入ってっちゃうんですね、
うんうんうん、
僕はもうずっと自分をうっとりさせることに探し続ける人生なんですよ。例えばそのオズワルドさんっていう、うん、ね、今日地球人をやめるっていう、うん、書かせてもらいましたけど、オズワルドさんの歌声って本当にうっとりするんですよ、
うん、うっとりアイテムが増えましたね
で、オズワルドさんの歌声本当にうっとりして、うん、しかもね、オズワルドさんの自己紹介が YouTube で見てたら、はい、うん、そのアーティストっていう設定で、うん、宇宙人やってる、うん、地球人やってるオズワルドですっていう自己紹介だったので、
ね、はいはい、
アーティストって設定で地球人やってるオズワルドってもう自己紹介が宇宙人してんじゃんと思って面白いと思って歌声が本当にうっとりするし、オズワルドさんがね、いかにその歌声にうっとりしてるかを編集者さんに語っててね、うん、でこういう人がその若い、ね、感性で自己啓発の最先端だと思いますよって言ったら、はい、そのなんか編集者の方がね、うん、なんか勝手にコラボ企画の、
はい、気がついたら強調になってた
なんかオズさんから許可取ってきてもらって、はい、僕はそのオズさんと何の面識もなくてただ歌声にうっとりしてたっていうことを語ってるだけでそのオズさんと一緒に仕事ができるうっとり空間に、シフトの時空がシフトしてったんですよ
そういう現象が
って、はいはい、俺オズさんの歌声にうっとりしたって言ってただけなのに、うん、目の前にオズさんが本物のオズさんが現れて、うん、もうオズさんとか笑うとその声がね、なんていうのか、艶があるというか色気があるというか、うん、わ、この声で歌ってほしいっていう、本当にそういう魔力を持った声の持ち主で、うん、もうオズさんの声も僕はうっとりしてて、そのうっとり、いかにオズさんの声でうっとりするかを語ってたら、目の前にオズさんが、本物のオズさんが現れたっていうね、うんうん、編集者さんの佐藤さんのおかげで、
うん、すごい、
あれね、本当にうっとりしてるといい方にいい方にうっとりする未来が、うん、次々にノックしてくるんですよね。
向こうからやってくる
やってくるんですよ、
うん、
でエディにじゃなくてコディ・サンダーソンにね、バングルにうっとりしてたら、コディ・サンダーソンがもう本当に目の前からね、アメリカのネイティブアメリカンの方なんだけど、原宿歩いてたらばったり会ったりね、うん、
それはどういう、それはどういう現象ですかね。
うっとり空間が物を通してバングルは作者とつながってるから、
うん、
こんなにうっとりして、お前の作品でこんなにうっとりしてるやついるから、偶然ちょっと連れてくよって。
そこ歩いて。すごいよね。
そうそうそう。
いつもつけてるからすぐわかるよ。
大好きな宮下貴博さんにもね、ばったりそのお店で会えたしね、
うん、
本当にね、僕はうっとりの勧めをね、うん、みんなに投げかけたいですね、
うん、
仕事を努力する暇があったら、うん、まず自分をうっとりさせることを努力してほしい。うっとりするものっていうのは探してないから見つからないだけで、うん、至るところにあるんですよ。
うん、
多くはないけど、うん、見つけようと思ったら音楽にもあって見つけるし、料理の世界にだってあるし、うん、景色の中にだってあるし、時計の中にも服の中にも靴の中にもおもちゃの中にも、うん、本の中にも写真集の中にも、うん、自分をうっとりさせてくれるものっていうのは探そうと思えばいくらでもあるんですよね、
うん、確かに人と比べる必要は全くない世界ですよね。そうそうそう、自分だけでよくほらね、今自分を愛しましょうみたいな話あるけど、その素敵な空間が自分で気づけば早いっていう。
そうなんですよ、
うん、うっとりのすめ。
例えばこの洞爺湖でね、行ってきてうっとりしてた時も、はい、みんなで温泉行ってね、うん、温泉行った時にここで待ち合わせっていうところに、うん、写真集や本がずらっと並んでたんですよ、
は
い、で待ち合わせ、温泉みんなで出るっていう間でね、だいたい15分ぐらいそこで待つんで、うん、もうその間ももう僕は片っ端から写真集めくって自分をうっとりさせるページをずっと探してるんですよ。
うっとりに貪欲。
そう
探してるんです、
ね、暇さえあれば僕うっとりさせ、自分をうっとりさせるものを探してるんですよ。
あ、はいはい、日刊の中に入れればその遭遇する確率は上がりますよね。確かに
そうです。
本当だ。
本を書くときだって音楽はずっと自由に、うん、いろんな人の音楽を聴いて、うん、うっとりできる音楽ないかなって、
うん、
ずっと探してますね。メルカリだって探すしね、うん、おもちゃって書いてメルカリで自分を、だからここのねスタジオ収録してるところにも僕をうっとりさせてくれるおもちゃが飾ってあったんですよ。
なんかね、不用意に飾ってあります。
白黒の、はい、そのカラーじゃなくて、うん、あえて白黒の、うん、なんかバウンティーハンターとのコラボなのかな、ちょっとわからないけど、
はいはい、すごい、
そのあるところとのコラボの怪物くんのフィギュアが入り口に飾ってあって、うん、何ですかこれって言っても写真撮って探して、
はい、
怪物くんフィギュアで探すといろいろ出てくるんで、これじゃないこれじゃないこれじゃないって。
俺の見たやつ
あったーと思って
それだけで会話弾んでましたもんね。
そうそうそう、
いや、いつも本当に可愛らしい、いいなんか感覚で並んでるんですよね。怪物くんのキャラクターが全部が、
そうなんですよ、
はい、フランケンから翡翠さんの中で、嬉しそうなのが伝わってきます。
もうね、本当にうっとりしましょう。
そろそろメルカリのスポンサーつきますかね。だいぶ言いました。
というわけで名言ね、こんまりさんの名言を、はい、最後にもう一度お伝えします。大事なのはどれを残すか、どれと一緒に生活を送っていくと自分の人生はときめくのかという感覚で選ぶこと、うん、ということでね、もう物もね一生一生どれと過ごしたいかっていうことをね、うん、そういう思いでね、
はい、
本当に心ときめくものをもう探しまくってください、
はい、
必ずたくさん出会えるはずです、うん、はい、
はい、うっとりのすすめでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。